聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられ
ません
。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
ちょっとあなたこれ見ましたか。
ラジオ番組表春と書いてありますね。
2013バージョン、春バージョンがですね、
はい、
このほど発売されましてですね、
ええ、
このラジオ番組表といえばですね、うん、年に2回春と秋のシーズンに出ている、
うん、
全国のラジオ局の改編情報の全てが網羅されている、
いわゆるタイムテーブルが掲載されているんですよね。
そうです。これは我々ラジオ業界に身を置く人、そしてラジオを聞いてらっしゃる皆さん、もう必ず持っていなければいけない
必読の書、
必読必敬の書でございますよ。
羅針盤と言ってもいいですね。
イエス、ラジオの羅針盤。その羅針盤のですね、
はい、
最後のページに載っているのが第6回好きな DJ ランキング中間発表でございますよ。
なんかちょいちょいこの番組でも話題にしましたね。
年に2回は話題にしております。
はい、
その AM 部門の1位から3位までがですね、
はい、
太い活字で載っています。
あ、大きいですね、
はい、ちなみに3位の方が3組いらっしゃるので、
ええ、
はい、都合、まあ、5位まで 5組載ってるということになるわけですね、
ええ、
はい、
1位は楽太郎さん、
楽三郎さんですね。
楽三郎さんですか。
はい、楽三郎さん、
はい、
南海放送楽三郎のモーニングオンが堂々の1位でございますけれども、
人気らしいですね、その番組ね、
で聞かせられないラジオはですね、
はい、
この太い活字のこの部分には載ってません。
あ、残念ながら3位までには入らなかった。
で、ですね、6位以下の番組およびパーソナリティが小さい文字で新聞のなんか
活字より
活字の番組欄よりもですね、小さいぐらいの字で書いてあるんですが、
はい、
林田村山はですね、上その小さい数字のところの1、2、3、4、はい、ということは我々10位でございます。
お、10位
10位です。
え、10位って過去最高じゃないですか。
いや、もうちょっと高い一桁の時ありましたので。
そうですか、そうですか。
10位ですね。
ええ、
でところはですね、これ、はい、まあ、ちなみにですね、嵐の相葉くんの一つ上に僕たち乗ってるんですけど。
おやおや、嵐越えですか。
家に帰ってお嬢さんに威張ってください、
ね、嵐好きだからね。
嵐の上に行ったぞってね。相葉ファンは怒らないでね、
うん、
ところがですね、林田さん、
何ですか、
我々の3つ上に第6位の人々が乗ってるんですが、
はい、
このコンビがですね、ラジオ佐賀の神谷来生勇と田代奈々というですね、
おー、
ラジオ佐賀のパーソナリティですよ。
我々上行ってるんですか。
我々の上を行ってるんです。我々より7票多いんです。
あら、
数字がですね、
ち
なみに私たちが10票で、神谷来生&田代が17票ですから、まあ、微妙な争いではあるんですけれども
あ、そうですか。
というわけ ですね、
社内で抜かれてしまいましたか。
そうなんですよね。だからまあね、これ最終締め切りは9月10日ということでございますので。
ああ、なるほど、
まあ、どうぞこのラジオ番組表をお買い求めになりましてですね、どうぞ助けると思ってですね
事前事業と思って
何かの足しになるかもしれませんので、まあ、お送りいただければまた番組で話題にさせていただきたいなと。
全校を行うと明るい未来が待ってますからね。
本当、まあ、ですよ、重版出版にもそう書いてありました
そうですよね、
ぜひ参考にしていただければと思います、
はい、
というわけで
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
というのテーマはオランダベルギーお土産話でございます。
私の
目の前に座っているあなたはまさについこの間オランダベルギー旅行から帰ってきた林田アナウンサーではないですか。
今日収録が4月30日に行われているんですが、はい、昨日の朝福岡空港に戻ってまいりました。
帰りなさい。
はい、4月の22日から4月の29日まで長崎の皆さん25人と一緒にこの2カ国をね、
2カ国
を旅してまいりました。
ははは、
素晴らしいとこでしたよ。
その帽子ドイツんだ。
オランダそのギャグもちゃんとアムステルダムでね、私と過ごす夜というのが設定されてるんですけれども、
林田アナウンサーと過ごす夜が
落語を2席ぶちかましてありまして、
オランダの夜に落語を。
はい、もちろん懐に忍ばせているのは私のハンチング帽でございます。
ほうほうほうほう。
取り出した瞬間に申し上げたのが先ほどのギャグでございます。この帽子ドイツんだオランダと。
なるほど。そのお土産話をするべき、いやするベルギーみたいな
面白かね、このおじさんはね。
でどうだったんですか
まずね、僕の、はい、第一の感想はオランダから入ったんですよ。オランダからベルギーに入っていったんですけど、ハウステンボスはよくできてるね。
いや、そうですよね、
はい、
私もね、初めてオランダに行った時に、うん、わー、どこまでもハウステンボスがあるって思いました。
思いました、
はい、
本当に細かいディティールまでよくハウステンボスってのは再現してますね、
はい、
アムステルダムでクルーザー乗りました？
乗ってないです、
ね、カナルクルーズ、運河クルーズ、運河クルーズいっぱい、ほら、運河が張り巡らされた街がアムステルダムなんですけど、うんうんうん、はい、そこを船に乗って回りますと、杭の形状とか運河沿いのレンガの組み方とか橋の下の様子とか、ああいうのも本当にきめ細かく再現してますね、
ハウステンボスは。
ハウステンボスでないのはね、生活感ぐらい。つまりアムステルダムはまだね、運河沿いでね、船の上で生活してらっしゃる方がいらっしゃるんですよね。船上生活をしている方がいて、まだね、部屋の中が、船の部屋の中が見えたりとか垣間見えたりとかして生活の匂いがあるんですけど、まあ、ハウステンボスはあそこで、まあ、暮らして、町にはなってますが暮らしている人はいないので、うん、そういう生活の匂いというのはしないんですけど、そうですね、ないのはそれぐらい本当に精密に再現してるなってことがよく分かりましたね。
つまり結論としては、うん、もうオランダに行く必要はない。
ハウステンボスで十分やね。
十分ですね。
いやいや、そんなこと、
長崎住んでてよかった。
いやいや、そんなことは
違うんです。
そんなことは、そう言えるのもアムステルダムに行ったからこそ。
行ったからこそですよ。
そしてもう一つ、はい、自転車と路面電車が多いね。
あ、やっぱり、
灌漑で広がった国ですから、なるべく旧市街地には自動車を入れずに路面電車と自転車、そして徒歩で歩きましょうという考え方なんですよね。
自転車専用道路がありますもんね。
信号もそうなんだよね、うん、自転車専用があって、小さい子から本当にお年を召した方まで本当に自転車を市民の足として、使ってらっしゃる街ですよね。だから本当にね、歩道近くを歩いていても、自転車に本当に気をつけてください、気をつけてくださいと何度ももうガイドさんがおっしゃるぐらい、右から左から本当に自転車がやってくるんですよね。それぐらい本当に自転車が多い街でした。
自転車王国ですね、
うん、だし路面電車もね、トラムも頻繁にやってきて1分おきぐらいに来るのね。本数台数も多いんですよ。
あら、長崎の路面電車より多いですね。
多いんです。とにかくしょっちゅうしょっちゅう来るので使いやすいですね。
なんかやっぱ3番系統とかあるんですか？
いや、系統もあるんだろうけど、
赤坂行きみたいな。
乗りたかったんだけどね、今回は乗れなかったね。
乗れなかったですか？
だけど本当、公園のすぐそばの歩道みたいなところに起動式があって、もうほって振り返ると後ろにトラムが走ってたりとかいう、それぐらいの距離感で、ちょっと日本とはそこのあたりが違いましたね、雰囲気。
デザインは未来的なデザインですか？
いや、長崎でも3両編成の新しいスタイルのトラムが導入されましたね。あれに非常に近いですね。懐かしい雰囲気のトラムもあるし、非常に低床式といって床が低いものも導入されてますね。
やっぱりヨーロッパ人というのは、うん、そのデザインにすごくこだわるから、僕はね、スペインに行った時に見た路面電車は SF 映画に出てくるようなね、うん、かっこいい路面電車でしたけれども、ね、
そうですよね、うん、景観に本当にこだわっていて、わいざつな看板がないよね。
それはありますね。
これがやっぱりアジアの国と違うね、
うん、看板が違いますね。
まあ、
うん、
アジア、例えば香港とか台北もそうなんだけど、うん、色鮮やかな看板が街中にあるのはそれはそれで華やかでアジア的な雰囲気なんだけど、やっぱりこう中世の趣とか雰囲気みたいなもの、世界遺産になってるっていうのもあって厳密に守っていて、街中に本当に不思議な変な看板というのがないですな。
ネオンサインとかもね、なかったりとかね、
うん、まあ、規制もされているみたいだし、うん、家の色合いも含めて統一感というのがね、
あ、屋根の色とかね、
ありますよね。でせっかくキカラジですから、やはりアニメーションにちなむ話をしようと思ってですね、うん、行ってまいりました。
どこに？
ベルギーといえば、
お、
フランダースの犬。
フランダースの犬、
犬が12匹ですか？
え、
あれ1ダースですか？
1ダースの犬です。うわー、ごめんなさい、突っ込めなくて
僕も一瞬10匹って言ってしまいました ね。1ダースは12でしたね。
12です。あのパトラッシュがフラダンスを踊るんですよね。
あ、そっちの方が上手やね、今度からそう言おう
あのね、もういつもね、あの主人公が夜更かしするから寝ろって言われるんですよね
あのね、悲しいお話なんだからねフラダンスとか寝ろとかね、
すいません。
あの古くからあるお話で、菊池寛さんはでも翻訳の時にネロロって訳してますね。
はあ、
ネロじゃなくてね、
やっぱり発音的なものなん
でしょうね。違うんでしょうね。あのベルギーって2カ国語が公用語なんですよ。あのフランス語を使う地域とオランダ語を使う地域があって、は
い、そうなんです
か。多くの国民の方がこの2カ国語を使える、ほとんどの方がバイリンガルなんだそうですけれどもね。ただフランダースの犬って書いたの、ベルギー人じゃないって知ってます？
それちょっと有名な話ですよね。
イギリスの女流作家がお書きになってるんですよね。で舞台はあくまでもそのベルギーのフランダース地方、アントワープというところがね、まあ、ネロが住んでたのはそのアントワープの近くの小さな村で、はいはい、もう今はもう全然小さな村でも何でもないらしいですけど、まあ、牛乳をねおじいちゃんと一緒にこう運んでいるという、
目に浮かぶようだ、
はい、そういうお仕事をなさってるんですよね、はい、そしてやはりアントワープといえば、
はい、
あのラストシーンでございますね。
ルーベンスの絵が飾ってある、
はい、アントワープの大聖堂、
大聖堂
行ってまいりました。
行きました。
この番組はユーストリームでも配信をしておりますが、はい、ぜひ皆さん一度ユーストリームでもご覧いただきたいと思います。ほうほうほう。私が現地で撮った写真を今日は持ってきてますので、ユーストリームでご覧の方はですね、その写真も合わせてご覧いただきたいと思います。
あ、この写真、
うん、アントワープの大聖堂、聖母大聖堂とも言われてるんですけれども、ゴシック教会で、あのね、塔が本当はね2つ立つ予定だったんです。で相当2つにする予定だったんだけど、途中でお金がなくなっちゃって。
あ、相当お金がかかったんですね
だんだんそのダジャレ飽きてきましたけど、まだ続きますか？
いや、もういいです。
もういいですか？
そんで
フラダンスの犬から始まりましたねこの物語もね。で、本当は2つ立つ予定だったんだけど、1つは完成しないままで、1つの方だけが高いと。ここの下にいわゆるあの天使が降りてくる空間が広がっています。
あのラストシーン、
ラストシーンです、はい。で中に入りますと、たくさんのそのルーベンスの絵が飾ってあるんですけれどもね、はい、まず最初に出会う大きなルーベンスの絵がキリストの昇華と言われるもので、この絵もあのアニメーションの中には登場していました。そのキリストを十字架に貼り付けになるんですけれども、それを上げる登る方の十字架の下で昇華と言われる作品で、これも非常にあの有名な作品です。
そうですね、見たことあります、う
ん。そして次に今ユーストリーム上でご覧いただいているのがですね、あのネルロが憧れた、ネロが憧れた、見ることができなかったキリストの効果、貼り付けにされた後のキリストを下ろすという絵ですね。これね、やっぱりね、100年ぐらい前までは赤い布がかかっていて有料だったんですって。
あ、そうなんです。
今はもう聖堂に入るともちろん見ることができるんですけれども、当時はつまりお金がないと見ることができなかった。ネロ少年はこの絵を見たかったわけですよね。画家に憧れてずっと見るんだけど貧乏で見ることができなかった。ところがクリスマスの夜に、このミサが終わった後にたまたま入った聖堂で月の光に照らされたこの絵を見て、ああ、僕はなんて幸せなんだと、その前で息を絶え息絶えてしまうという、そういう場面、場所でございます。このキリストの効果、私もようやく見ることができて感激しましたですね。そしてその前に立ちますと高い塔が広がっていて、あのラストシーン、天使たちが降りてきますね。その塔も写真で撮ってまいりました。丸い天井ですね、多角形でできていて、高いところから天使たちがふーっと降りてきて、息を絶えてしまったパトラッシュとネロをゆっくりと運んでいきますね。その空間です、非常にあの高くて、一番上にもですね天井画が記されている。ただこれあの小説版ではこのシーンはないというのはご存知でした？
あ、そうなんですか？
ないんです。実はあの息絶えてしまって村の人たちが後悔をしてしまう、なんでそういう慈悲深い心を私たちは持てなかったんだと後悔するシーンで終わってしまうんですが、あまりにも悲惨なお話でしょう、
は
あ。で、この話のラストに関して名作劇場の当時のスポンサーはカルピス工業、 こちらの社長さんが敬虔なクリスチャンだったんですって。
あ、そうですか。
で、あまりにもかわいそうなストーリーだということで、その社長さんの一声で天使たちが幸せな遠い国に運んでいくというあの有名なラストシーンがアニメ版だけ付け加えられているんですって。
ああ、そうでしたか。
はい、原作にはないシーンなんです。
あ、じゃあ原作はもう冷たく死んでしまって終わりなんですか。
生き絶えた後に村の人々がああもっと優しくすればという後悔ですよね。ただ僕ね、今回だからその実際に、アントワープに行くこともあって、はい、もう一回ラストの3話ぐらい見直したんですよ、でもやっぱりね、慈悲の心というのはできるときにしとかなきゃいけないし、生きてるうちにしないと、亡くなってからアロアのお父さんが、あ、ネロお願いだから謝らせてくれというふうに言うんだけど会えないんだよね。でそういう後悔の念だけをお父さんは罪深くきっと背負って一生過ごしていくことになるわけでしょ。だから慈悲の心というのは本当にできるときにきちんと、人に対して与えた方がいいという強い教訓がある物語だなと思いましたね。
全くその通りですね。
ちょっとだからそういう意味では救いがなくってね、僕はだからアニメーション作品で大泣きしたのってこのフランダースの犬が初めてなんですよね。
そうですか。
だから日本の我々の世代は本当にフランダースの犬に対する思い入れがベルギーの人以上にあって、このアニメのファンだからということでこのアントワープを訪ねる方が多い。実はベルギーの人はあんまりこのお話って知らなかったんだよね。
らしいですね。
イギリスの物語というのもあってね、で今はですね、その聖堂の前にはですね、トヨタ自動車が寄贈したですねベンチもあるんです。このベンチに、紋章が刻まれていて、ネロとパトラッシュの姿、そして、フランダースの犬というのはこういうお話でというのが日本語で刻まれているベンチがあります。でそこにベルギーの若いカップルが腰をかけてチュッチュチュッチュキスしていましたけどね。
あら、
愛を確かめ合ってました、そこで。
あんまりよかった、じゃあ、
だから日本語のいろんな表記も含めて日本の方がお好きな物語だということも感じることができる、アントワープの大聖堂、大変感激しましたですね。で今日はですね、そのアントワープの大聖堂にですね CD が売ってありまして、ここはですね、ほうほう、有名なオルガンがあるんですよ、パイプオルガンが。ほうほう。で古いものと新しいものがあって、古いものの音源で演奏した CD がございましたので今日はそれを買ってまいりました。ちょっとお聞きいただこうと思うんですが、このオルガンがねバッハによく合うんですって。
へ
ー。たまに間違ってバッチって呼んだりしますけど
CH ね
バッハでございますね、
はい、
そのバッハのですね音楽をちょっとかけたいと思います、ね、拡張高くですね、前奏曲とフーガ都庁長より前奏曲、荘厳な音色をお聴きいただきました。
うん、
眠くなりませんでしたか、大丈夫ですか。
いや、日本人は好きですよね、
こういう音楽ね、
こういう音楽がね、オルガンのね。
でやっぱり聖堂の中の音の響きというのが独特で、よりこうドラマチックな、なんか神の音色、声みたいなものをそこにやっぱり感じるんでしょうね。
ありますよね。であとね、オルガンの音っていうのは一種の迫力があって音圧があるでしょ、オルガンの音っていうのは、またああいう聖堂のような空間で聞くと、何かこう体の表面にね音楽がこうぶち当たってくる感じがするので、また何かちょっと違いますもんね。
電気のない時代ですから当然スピーカーの音じゃないんだよね、生の楽器の音がこれだけ迫力を持って聞こえてくるっていうんですよね。
空気が震えるっていうか、もう音圧ですよね、まさにね、
感じますよね。音楽を聞いただきましたけれどもね、ベルギーは実は漫画大国でもありまして、有名なのがねティンティン、
ああティンティンね、
ティンティン
じゃなくて
タンタンね、
タンタンです。
タンタン関係 の、あの本もたくさんあったんですけど、書店をねちょっと巡ってきました。
ほうほう。
僕海外に行った時には必ずその国の本を買うのを習慣にしていて、重たくはあるんですけど、もちろん言葉はわからないので写真がたっぷりの本を買うようにしています。で今回はですねストリップコーナーというのがありました。
あ、もう林田さんもすぐそういうコーナーに行くんだから、本当に、
もう本当に、ね、もう鼻の下伸ばしながら行きましたらストリップというのはですね、どうも裸のお姉さんが踊っているというイメージがありますが、そうじゃなく
て、そう思って行ったんでしょそう思って
どうして分かったの、
じゃあそうじゃなくて、
何だ、嫌いじゃないけどね、
そう、いや
新聞などでこうめくっていくと、漫画コーナーが載っていたりしますね。あれをストリップというらしいんですね、コマ漫画。
はあ、うん、あのあさってくんとかですか。
あれは4コマ漫画になりますけど、もう少しまとめた形で1ページ分ぐらいかな、よく新聞に掲載をされている、そういう小間形態の漫画のことをストリップと。
グータラママみたいな感じですね。
あ、そうですね、あれストリップですね。
はい、そんで
それがまとまったものとかもございます。でそれも買ってきたんですけど、今日スタジオに持ってくるの忘れてしまいましたね。まあまあ、それはそれでストリップで面白い日本の世界を描いているものがあったんですが、一つ重たかったんだけど買ってきた本をちょっとご紹介しようと思って。これはね、残念ながらベルギーの本ではないんだけど、
分厚い本だ、
イギリス人がお書きになりました。1001コミックス You must read before you die。
あ、死ぬまでに読めと。
そう、死ぬ前に読むべき1001冊のコミック。
は
ー、100じゃないんだよね、1001なんだね、
うん、
だからこれは B5 番よりもちっちゃい版ですけれども、厚さが 5,6 センチはあろうかという。
電話帳2冊分ぐらいありますよ、うん、
これがですね、はい、このチョイスが幅広くて、ほうほう、アメコミだけではなくて日本、韓国、フランス、イタリア、ベルギー、アジアも含めて世界各国のコミックの中から、世界のコミックの中から1001冊をまとめているというものなんです。
あら、
でその、 あの表紙も含めてきちんと掲載されていて、学術的なものとしても非常にあの価値のあるものなんですよね。でね、日本ももちろんアストロボーイ、
あ、鉄腕アトム、
鉄腕アトムですとか、うんうん、古いもの鉄人28号とかも載ってるんですよね。
ほうほうほう。
でね、新しい作品も結構多くて、日本の作品だけ私付箋をしたんですが、うん、もう付箋しただけでももう10以上は軽くあって、
20ぐらいありそうですね。
もう全部もちろんチェックできませんでした。で新しいものでいうと、ジョジョの奇妙な冒険も1001の中に入ってるんですよね。それからね、後ろの方が比較的新しいのがあったかな、東秀夫さんの失踪日記も1001の中に入ってるんですよ。
すごい。
生き神もそうですね、
うん、
そういった、まあ、最近の作品も含めて、載っていましてですね。
これ編集した人すごいな。
すごい、イギリス人の方がまとめているんですけど、これはちゃんとね英語に翻訳されていて、
進撃の巨人、
アタックオンタイタン、こういうタイトルがついていまして、ここあらすじも書いてるんですよ、
う
ん、読めますか。
オン・ザ・トデー・ヒューマニティ・リメンバード・ジ・テラ・オブ・ビーイング・ルールド・ザ・フルストレーション・オブ・リビング・インサイド・ア・ゲージ。
ゲージの中の世界で起こるそういう恐ろしいなんかお話だみたいな、うんうん、あらすじもちゃんと英語でまとめてあるんですよね。
へー、すごいな。進撃の巨人2009年と書いてありますね。
はい、これはね2011年に出た本だったと私は記憶をしているんですけれども、まあだから日本の作品も含めてかなりの漫画の世界をきちんとカタログ化して書いてある本です。
これは使用性が高い本ですね、非常にね。
それも現代の作品からかなり昔 の、 第二次大戦前に出たような作品も含めてですね、もちろんディズニーのものも載ってるんですよ。アメコミとして載ってるんですけど、はい、非常にこれって翻訳してどんな風に訳されるんだっけというような興味関心でも面白いかもしれませんね。日本でも通販会社によってはこの書籍を取り寄せることができるみたいですから、面白い本だと思いました。
本当だ、すごい。
資料的価値もさることながら、日本語タイトルでこういう風に翻訳されるんだというのを調べる上でも面白いかなと思ったりなんかしております。タンタンのグッズとかも買ってきたんですが、今日はスタジオに持ってくるの忘れたんで、また後日お送りします。
はい、ではコマーシャルゾーンです。
じたんだよ。みんな激しく前転しながら拍手。この時期はあれだね、屋根より高い川魚がうようよ泳いでるね。川魚といえば鯉、鯉の上りだから鯉のぼり。村山さんは子供の頃、鯉のぼりに入れば空を飛べるって思ってたんだって。子供って可愛いよね。そして実際は飛べないことに気づいた時が大人への第一歩。実際に飛べちゃった時が超能力者の第一歩ってわけだね。ではでは、いろいろ目覚めちゃう感じの名曲いってみよう。ヒカラジタンのバラード。
ラジオネームたちこまさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。林田アナ、海外出張、はい、お疲れ様でした。
いいえ。
旅行中にキカラジを聞く機会はありましたか？キカラジの国際性を感じるエピソードがあったら聞かせてください。
ああ、もう噂はヨーロッパで鳴り響いてましたね。
マジっすか。
もうキカラジタン、キカラジタンってもう、はい、もうすごかったですよ。
いや、でもなんかツアーガイドの方が気からじ聞かせてもらいますみたいなことを言ってたんでしょ。
はい、ベルギーの方が、今はもうネットの時代ですから、ユーストリームとかポッドキャストとかありますから、ぜひ聞いてくださいと言ってきました。
国際的じゃないですか。
ね、
まあ、国際的というほどでもないんですけれども、うん、あの気からじさんがこの間金沢にちょっと旅行に行ったんだそうで、
お
う、たまたまね、あの MRO でこの気からじを聞いたそうです。
はいはいはい。
旅先で、
ええ
ええ、まあ、なんて話もありますけれども、来週どうしましょうかね。
なんかしましょうか。
なんかしましょうか、ね。
はい、
はい、なんていい加減な、お別れの時間です。お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、
また来週。重くて固くて